インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とそれ言う団員、インカク、またの名前を、ニート茶作家、ジョンドーが、日々、お送りしている、毎日更新の、ラジオでございます。本日はね、137日目でございます。ね、137というわけでね、イザナ、こんな感じで20分間ラジオ参りましょう。本日はニコニコ DJ クラブボーカロイド7ノンストップメドレー、こちらを聞きながらラジオをお送りして参りましょう。ではコメントの方読んでいきましょう。長瀬さん、コメントありがとうございます。クリさん、こんばんは。はい、こんばんは。お肉さん、東京公演の際、せめて特撮博物館だけでもと思っていたのですが、台風で諦めてしまったので、クリさんのラジオでお話が来て、とても嬉しかったです。公式ホームページに、来春から国内巡回展を行うかも、ということが載っていたので、実現すれば今度こそ見たいなと思っています。いよいよ明日から京都公演ですね。サントシツアーファイナル3日間楽しく踊れますように、というわけでコメントいただきましたね。そうなんですよ。そのね、最終日ね、東京台風が来てね、でもなんかね、まあいろいろ電車止まったりとかねしたみたいですけど、あんまり雨が降った印象がねなくて、もうね、もう風はものすごい忙かったですけど、ちょっとね、風に向かって歩いたら本当に進めなくなるぐらいのすごい風だったんですけども、ね、全然雨には降られることなく、で、その次の日がね、本当にもう雲一つない晴天、もうカラッとした晴れでね、いやーもう、この日一日、オフにしてよかったなという。そういうわけでね、僕はまあ、特撮博物館向かったんですけどもね、ね、国内巡回ね、関西でもね、これが見れるんだったらもう、それはね、もっぺん行きますよ、それは僕は。それはね、もう僕ね、だから、午前中というかまあ、お昼に、元素の秘密行って、その後ね、特撮博物館行って、だからもう時間いっぱいギリギリまでね、いたんですけども、もっと早くに行って、もっと長いこと、いればよかったなーっていう、もう、今でも思ってて、まあ、国内巡るって時にね、あの展示が全部来るのかなと思うんですけど、もし全部来るんであったら、一箇所ね、撮影許可の、撮影できるスペースがあって、実際のミニチュアの、セットを組んであって、でっかいの、それでもうこうへし折れた東京タワーとかの間近に行って、そこだけ写真撮れるっていうスペースがあって、でも、もう一列に並んでこうセットなんかこう進んでって、端から出てまあ反対側に出るっていう、そういうとこやったんですけど、まあ並ぼうと思ったんですけど、もう閉館まであと10分ぐらいしかなくて、閉館したらショップが閉まっちゃうっていうことで、いやもう惜しいと思いながら、もう周りから数枚写真撮るだけにね、努めて、それでまあ、ね、ショップに行って、パンフ買ったんですけどもね、まあね、そのセットもね、素晴らしいものでしたけども、何よりね、巨神兵、東京に現る。これを絶対見てほしい。本当にこれを見た後に、その後のメイキング映像も見てほしい。ぜひ。だから、ね、その、いろんな人が所持してる当時の撮影に使った貴重な、ね、実際に使ったものとか、復元したものとか、そういうものをまあ、一箇所に集めて、こうやって展示するっていうだけではなくて、じゃあ特撮博物館っていうものをするときに何をしようかって思ったときに、それ用の 特撮作品、それ用の映像作品のね、10分弱のものを1本作る。で、しかもそれは、ただね、撮るんだけじゃなくて、特撮技術が先に進むためのというか、この映像のために新しく作られた技術、新しく考えられた技術が、もう数多く取り入れられていて、しかも CG を使わない、特撮と合成だけでもう全部済ますっていう、だからね、まず実際にその10分の映像を見てもらって、その後にもうメイキングを見て、そこで驚愕してもらいたい。もう、これもこれもこれも全部特撮かと。正直言って、あれ、最初見たときは絶対もう、CG だと、これは絶対 CG だと思ってた部分が、全部特撮で、しかも、アナログな方法で、例えば、スチロールの粉を仰いで巻き上げるとか、綿を丸い形にして、こう、ワイヤーでゆっくり引っ張り上げるとか、ドロドロのペンキの中にコルク片を混ぜて、斜めの板の上をバーッと流すとか、そういう一個一個の、なんか、素材、まあ、一個一個の素材はそれは、ね、キノコ雲をだって綿で表現するなんて、ちょっと大丈夫かみたいなことなんですけども、それがやっぱりね、本当にキノコ雲に見える瞬間というものがあって、で、その瞬間を逃さず、フィルムに収めてる。ちゃんとね。なので本当に信じられん、もう一回見たい、あの映像はぜひ。もう一回見て、今度こそもう、これは、ああいう風に作ってて、みたいなものを、まあ、それを、知識を持った上でもう一回見たいですね。ぜひ。ねえ、これは。ねえ、本当に、すごいですから、あれは。もうね、こっちに来るんだったらね、それはもう絶対見に行きますよ、僕は。ね。まあね、まあそれも大事ですけどもね、何より、京都公演ですよ。団長のビバリーヒルズコップ。ね。今日がもう11日ですから、日付回ってね。11、12、13、ね。7時、そして1時、5時。ね。ありますよ。かなり変わってますよ。かなり。やっぱりね、インディペンデント、ファーストと711っていうのは、やっぱり、まあ、狭いっていう点において、やっぱり似たような箱だったじゃないですか。でも、やっぱり、だってコードですよ。理性の。最初、僕は京都エクスペリメントの、これまあ東京エクスペリメントの、一環で、お肉が参加してるんですけども、これフリンジの他のやつを見てなかったんで、行動をどうやって舞台に組んでるんだろうと思って、そう組むんだと思ってびっくりしたんですけども、だからもう、とにかくね、やっぱり広さっていうものがあるんで、同じことをしたらやっぱりね、広いところで同じことをするとやっぱり周りの空間が開けてる分ね、ちっちゃく見えちゃうんで、それはね、やっぱり行動用のものになって、しかもいろんなシーンがね、新しくなってます。かなり変わってます、これはね。だから大阪見に来てくださった方でも、まあ新鮮な面白みがあるんではないかなと思ってます。ね、あんなところにね、どうやって照明するんだろうと思ってたらね、まあいろいろうまいことやってましたけどもね。ね、僕はね、学生時代は一応舞台美術をまあ一応やってて、お肉入ってからは小道具をやってんですけどもね、なぜか照明の知識と技術がどんどん増えていく。ね、まあ最初はね、図面に書いてあるやつ通りにするだけだったんですけどもね、そのうち決戦しだして、シュートに参加しだして、 曲釣りとかも覚え出してね、もうただの本当に照明メンバーみたいになってますけどもね、お肉のね、本当にもう学生時代は照明ね、触りもしなかったですよね。まあ授業でちょろっとはしましたけどもね、そんなこんなでね、まあ今日組んでね、まあ本格的に稽古というかね、とりあえずまあ新しくなったシーンをまあ今日ちょろっと流して、でやっぱりね、場所変わるとね、やっぱりしかもあんだけ広い場所になるとね、やっぱり我々の動きもね変わってくるんですけども、やっぱりね、その大きい感じみたいなものをね、やっぱり早いことね自分たちに慣らさないといけないんで、まあね、明日まあ朝から集まってずっとやってね、それでやりますよ。明日のまあ今日ですけどもね、19時からねございますんでね、ぜひ劇場で待ってるぜね、劇場に立成小学校に遊びに来てください。はい、というわけで陰閣でございました。というわけでね、ジョン・ドーでございますけどもね、ねえ、ムービー対戦アルティメータム、脚本が浦沢ってどういうことなんだって思って、まあ、よくよく考えたらね、ゲストキャラクターがポアトリーなんで、ああそのつながりかって思ったんですけども、でもそのだからウィザードパートとそのアルティメイタムパートムービー対戦パートをまあ浦沢さんがやるっていうことでね、ウィザードと浦沢さんが言う化学反応を起こすとね、どうなるんだろうっていう心配と期待で胸を躍らせてますけどもね、ね、ちょっとウィザードもね、今どんどんねキャラクターたちが分かってきてね、最初はね、ハルトもなんかね、なんだろう、偽薬的と言いますかね、ああいうまあいわゆるね、なんだろうな、まあカブトとかディケイドみたいなああいう感じのまあキャラクターかなと思ったんですけども、ね、結構ね、好青年と言いますか、なんか今までともちょっと違う感じのキャラクターになってる。しかもいい感じにやっぱりヒーローしてるというか、なんかキザっぽいっていうか、ちょっとまあかっこいいセリフを吐くんですけども、それがなんか嫌味になってないって、なんかそういう言葉がすっとこう出てくるっていうのが、なんかね本当にいいヒーローだなぁとまあ思いましたね。ウィザードパートね、もちろんありますけども、フォーゼパートではね、なでしこが再登場というわけでね、これまた嬉しいサプライズですけども、フォーゼはテレビの5年後が舞台というわけで、源太郎が教師になってたりね、いろいろ勇気が宇宙飛行士になってたりとか、いろいろまあ変わってるんですけども、ねえ、フォーゼね、結構ねやり残したことがあったと思うんですけどもね、まあなでしこで来るのかという、だからちょっとね、正直ね、そのいろいろネタが残っててどれをやるんだろうと思ってたものを全部すっ飛ばして5年後の新しい話になっちゃうっていうのはちょっとね、ちょっとおーとなりましたけども、ねえ、まあ5年後っていうわけでね、結構テレビシリーズに登場したまあメインじゃないゲストキャラクターとかの出番っていうのもあんまり望めないのかなという気がしますけどもね、うん、まあね、それでそのフォーゼパートにはサナギマンとイナズマンも出るのかな、わかんないですけど、ね、それでで、ウィザードパートに、まあ、ポアトリンで、ムービー対戦パートに、アクマイザー3が 登場というわけで、なんだろう。ムービー対戦はなんかそういう方向性になってますよね、今なんか。そういう方向性っていうかね。なんだろう。ね、てかまあ、フォーゼがなんかその、フォーゼは前ね、その、あれをリメイクして敵にしてましたけども、ね、ちょっと、まあね、今までその、平成ライダーっていうのは結構割と昔の石の森作品からこう、要素を持ってきて、やってきたわけですけども、なんていうか、もう、そのまま使い出したなというか、だからその、まあ、ディケイド以降の、まあ、オールライダーもの、全員集合ものをね、さすがに、もう主食気味というか、もう主食気味を超えてる感がありますけども、だから、もう、だから、他の石の森キャラクターを出すしかなくなっているというか、まあ、全戦隊と全ライダー集合をやっちゃったんで、だからもう、その他、そっから先にどんどん広がっていくしか、ね、進む道がない。だから、なんていうかね、ちょっと、どこまで行くんだろう、ちょっと、大丈夫かな、みたいな。コレクショングッズの、が際限なく増えていく感じは、ちょっと、ウィザードで一旦収まるのかな、落ち着くのかな、という気もしますけども、フォーゼがね、スイッチ40種類プラスアルファだったんで、まあ、それをまあ、おもちゃ屋とかね、ガチャガチャとかで全部集めろっていう話だったんで、ね、ちょっとね、極めらり、レリというかね、そういう、コレクション要素がね、まあ、ウィザードは特に、そこを押してるわけでもないですし、まあ、実際ね、作中にどれだけ、魔法が出てきて、どれだけがそのベルトと対応してるのかっていうのがあるし、まあそのいろんなベル、指輪をどういう形で手に入れることができるのかっていうのも多分まだちゃんとはね、出てないと思うんで、その辺が。ねえ、なんでね、まあ、そういう集めていくコレクションでまあ、おもちゃ売っていくやつも、ちょっとは収まるんじゃないかな、という。ね、そういう、まあ、気がしてますけどもね。まあ、デュエル部、ね、更新しましたからね。まあ、次。まあね、前言ってた通り、メイデンティティクライシスの方も、まあ、書いていかないといけないんですけどもね。まあ、やっぱりね、デュエル部はまあ、少年ビッグで、メイデンティティクライシスはコニーなんで、だからね、コニーの作品が習慣落ちするのがこんなに遅いんだっていう。だからちょっとまあ余裕あるのかなっていう。だから今コニーで一番下にあるのが7月の12日。ね。もう3ヶ月前の話、作品がね、載って。だからメイデンティティクライシスは全然今真ん中ら辺なんで、まあ、もうちょっとね、待たせても大丈夫かなという気持ちはあるんですけども、まあでもね、いかんせん話がまだ進んでないんで、メイデンティティクライシス、ね、だから結局そのメイドとメイデンティティクライシスをつなぐやつをね、やっていかないと、ね、いけないんで、そうですね、まあ、メイデンティティクライシスも書きつつね、ね、だからその、デュエル部の方がね、ちょっとね、今回、ネタを詰め込んで41ページっていうのが、さすがに、まあ、やりすぎた、というか、構成のダメさがね、もう芝寄せがもう、如実に、ここに現れてしまったなっていう反省しかないんですけども、ね、やっぱりね、これで、41ページ かかるっていうのが分かってたら、これはもう絶対どっかで切ったと思いますわ。それは自分でも。ねえ、どの辺で切れるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。みゆきのキスぐらいで切れたかな。それでまあ次回に続くってやって、もう良かったですね。これは多分まあインパクトとしても、うん、ちょっとね、やっぱり41ページって長いですし、僕ね、携帯から、ファイルシークで、ページ変換して、ずっと自分の、コメント欄とか、自分の作品とかチェックしてんですけども、41ページになると、もう、表示されなくなってきて、最後の方のページがね、表示されなくなっちゃって、ちょっとさすがにね、これは、ね、たまにね、こうやってクリックすると、ところどころ画像にバツがついててね、もう一回読み込まないといけないみたいな、ことにもなってるんで、で、デュエル自体はね、あと2ターンで終わっちゃうんですよ。今、24話のラストの方でギュッてデュエルやってますけども、一コマで一ターン進めて、この後まあ、まどかのターンがあって、静かのターンがあって、デュエルが終わっちゃうんで、でも、物語自体は、結構、残るんで、この、ワラスの話は。なんで、まあ、もうちょっとね、次からは考えて、やろうかなと思って。26と7がまた前後編の話になるんで、その時はもう、ちゃんと、考えて、やろうと思ってます。ね。ちょうど曲も終わったんで、本日は、陰角スラッシュ4度、この辺でおしまいです。また明日、お会いしましょう。バイナラ。